皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月9日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は主犯は国際資本移動というお話です。アメリカの大統領選挙も次々と不正選挙の話がこう出てきまして、トランプの方は軍事まで考えてますし、でやっぱり想像してた通りですね、 We the people、 我々民衆が出てきましたね。まあ、ここまで来ると全部フルスペクトラム揃ったわけでありまして、あとはまあどれを順番に出していくか、まあ、カードの切り方だけの問題になりましたんで、まあこれ、まあトランプの勝ちってことなんじゃないんでしょうかね。しかし大統領選挙そのものよりもですね、その後の変化の方が私はすごく大きいと思うんですね。で、まあバイデン側と申しますか、その影の政府側とですね、それからその、まあ、トランプ側の根本的な違いは何なのか、考えますとですね、要するにバイデン側っていうのは、影の政府側っていうのは、業界を超えて、それからその国境を超えて、あちこちと連携している連中ですね。実はここがですね、非常に大きなポイントでありまして、その国家と、それから国家を超える資本家との戦いっていうのが、まあ、今回もはっきりとそこで見て取れるわけですね。国家と国家を超える資本家の戦いというのはですね、まあ、大昔からあるわけであります。アングロサクソンという人たちですね、まあ、この人たちは、世界中を貿易して回る。ただ貿易するときに、貿易が簡単に進まない場合は鉄砲を撃つと、大砲を撃つということで、これは海賊ということですね。海賊船は、大砲、鉄砲と、あと、金銀財宝を積んでると。本当の目的は金銀財宝で商売することで、で鉄砲はですね、まあ、鉄砲大砲はそれをやるための一つの道具だっていうことですけども、彼らは横に横に広がっていくわけですね、世界を股にかけて。 ですから、まあ、貿易をしながらこうやっていくわけですが、その取引に応じない国の場合は大砲を撃ちますよね。でその今の時代は、まあね、戦争をやっていわれる連中はいきなり大砲を撃ち込むわけでありますよ。でもそれはですね、新興国とか本当にその危うい国でしか通用しませんね。まともな国にですね、昔のようにいきなり大砲を撃ち込んでですね、で商売させるっていうことはなかなかできませんですね。そうすると昔のように大砲を撃ち込む代わりに何をするかっていうと、その国のですねお金を抜いちゃう、空売りかけてその国をですね金融的に破滅させるというのが現代の海賊船の大砲に相当するものなんですね。ですからその、国際金融資本移動、国際資本移動ってやつがですね、実はあれはその使い方によってはものすごいその大砲に相当いたしまして、国際資本移動を使って一気にその国の資本を抜くと、空売りかけるということによって、その国を経済的に破滅させて、その国の財産分取るだけじゃなくて、その国にその国にとって不利な条件でですね、その後の商売のあるいは投資のですね、契約を迫るというのが海賊船のやり方であります。それが一番その顕著だったのは、まあ、戦前ですね、金本位制の時代ですよね。まあ、これはイギリスがやっていて、まさにその海賊の親玉イギリスがですね、金本位制やってたわけでありますから、国際金融資本はですね、まあ、各国の国境を越えてお金を移動させることができる、これは自由という制度でありましたね。でそのお金がどんどん入ってきますと、その国は通貨の量が増えますから好景気になる。一方金とか、まあその外貨ですね、これが流出しますと、それにリンクして、通貨量も減らさなきゃいけないというルールでありましたから、経済が収縮すると。だからその国を持ち上げるためには、まあ、金を入れればいい、その国を収縮させるためには金を抜けばいい、その金のですね、まあ、出したり入れたりのその一番大元握っているのがイギリス中央銀行ですね、まあ、これロスチャイルド圏がずっと経営してたわけでありまして、そこにそのアングロサクソンの連中の思惑も乗っかり、いろんな連中の思惑が乗っかって、言ってみれば国際金融資本移動っていうのがですね、 大砲の役割を果たして、まあ、これがですね、いろんな国から富を吸い上げる道具として、まあ、機能してたわけであります。よく太らせてからですね、屠殺すると言われるんですよね。中国なんかもよく言われてましたけども、十分声を太らせてからですね、解体して、それを持っていっちゃうという話もまさにこの原理なんですね。別に中国に限る話じゃなくて、どんどん投資が進んでる時はですね、それはどんどん金入れていけばいいわけですね。それが儲かるでしょ。どんどん投資してそれが順調に回ってる間はですね、金入れてて儲ければいいわ、儲かればいいわけですね。ところがやっぱり大体新興国って物事分かんないですから、最後はバブルやるんですよね。昔イギリスやオランダもどうやらバブルをやって、ひどい目にあった経験があって、ある人たちそういう経験ってあまり忘れてないですね。でもまたやることあるんですが、要するにその経験を生かしてですね、人の国のことを見てるわけですよ。バードウォッチングの夜でよく遠いところからじっと見てるんですね、あれね。ああこれバブルだなと分かるわけですね、こう経験者は。そうするとですね、今度は金を抜いて儲けることを考えるわけですよ。例えば不動産だったらですね、こう値段が上がっていくときは売って儲ければいいわけでしょ。不動産が下がってきたら、ローン返せない人がたくさん出てきますから、ローン返せない不動産をですね、安値で引き取って、転売すればいいわけですね。不良債権処理すればいい。だからその好景気のときは普通にローンを起こしてで買わせればいいし、不動産値段下がっていったら破産処理してですね、でその不動産を売らせればいいと。まあ、彼らそういう考え方ですよね。だから上がる時も下がる時も両方儲かるようになってですね、あれで、その引き金がですね、その国際金融資本移動なんですよ。このお金をですね、今度入れたのを抜いちゃいいわけですね。抜いていくとですね、まあそれがわずかな量でありましても、やがて波及効果を起こしてですね、全体が崩れていくわけですよ。ですからその外貨金のその移動をですね、自分が一手に握ると、これが一番大事で、他のやつにはこう触らせないと。自分たちだけがこの金や外貨のですね、移動の権限を持って、で自分たちだけがその金入れるも出すもですね、決めることができる。こういうふうにやっていくとですね、各国はですね、本当にその入れたり出したり自由にこうやられちゃうわけですね。日本とイギリスの関係もそうですよね。まあ、幕末以来ですね、日本はイギリスについていこうということで、随分金イギリスから入れてもらうわけですね。最初の横浜、新橋間の鉄道もイギリスからの借金ですよね。それから日清日露の戦争もそうですね、やっていくんですが、まあ、やがてイギリスと利権が対立することになりますよね。中国ですよね、中国問題があって、でそのイギリスから離れていくということはですね、イギリスにしてみると、まあ、投資は回収になりますよね。でやっぱり案の定ですね、金本位制じゃないです、昭和5年の恐慌の時ですな、恐慌の時にイギリス自体がまずひっくり返っちゃうわけですよ。イギリス自体がひっくり返っちゃって、でその金本位制も終わりになっていくわけですが、まあ、その時に、まあ、完全に金抜かれちゃうわけですよね。国際金融資本から抜かれちゃって、で日本はステンテンになっちゃって、であとだからもう大陸に出ていくしかなくなったといういきさつになってるわけであります。ですからやっぱりこう、金を入れたり出したりするっていうところがですね、実はその国家を超える国際資本の一番のですね、これ要なんですよ。でこういう発想はですね、例えば地元を良くするためにみんなでお金を集めて、みんなで用水路を作るとか、みんなで殖産工業をやる、工業をやるっていうこととは全く違う世界です。それは言ってみれば売りのない世界でしょ。太らせて潰すという、屠殺をするという考えがないのが日本なんかの金融の考え方でね。これはあえて言えばですね、それはマチキンですよね。マチキンがですね、金繰りに困った人にむしろ金を積極的に貸してやって、でその財産全部分取っちゃうというやり方ね。マチキンのやり方が世界のですね、国際金融資本の普通のやり方なんですよ。でひっくり返すやり方が、まあ、昔は武力だったんだけど、まあさすがに最近先進国に武力使うわけにもいかないから、まあ、そこはですね、空売りとかね、資本を一気に抜くってことでやってんだというふうに理解すればいいわけで、これはなかなか日本にはないし、今でもなんかみんなよくわかんないような感じがしますね。このあたり前にオール街にいらっしゃった大井さんとお話した時も、大井さんもそのこと言ってましたでしょ。金融はリスクで全然日本は わけわかんないですよって、あれ私も実感で思いますね。いまだにわかんないみたいだね。よくわかんないでよくなんか一緒に商売してると思うんだよね。やめとけばいいのにですね。うん、なんかそのゲームのルールのわからなくて大金だけ持ってるおじさんがさ、博打場にやってきてね、そら、うん、博打貼ればだよ、ルールわかんないんだから取られるの当たり前じゃないですか。いくらやってもなんか懲りないんだね、あれ。よくわかんない人たちだね、日本の金融庁だとか金融機関の連中ってのはですね。まあまあそんなもんですよ。でもですね、基本的にこれが、まあ、特に1980年代以降また世界で復活するわけですね。世界大恐慌の頃から、昭和5年の恐慌の頃から大幅な規制が入ってきてですね、で以降70年代までこの規制は続くわけであります。特にやっぱりあれですよね、ケネディですよね。ケネディはご承知の通り金融はものすごい鎖国主義者でありましたから、政府紙幣いわゆるケネディドルを出して、あと利子並行税を入れて、まあ、国際金融資本移動を止めたわけですよね、まあ、それで基本的には殺されたんだと思うんですけどね。やっぱり彼らの一番の道具っていうのは声を太らせてそれを潰して食うっていうやり方ですから、それはアメリカ自身、アメリカの大統領に止められたわけでありますから、それは殺されるんだろうなと。まあ他に本当は原因なのかもしれませんけど、まあ CIA ですよね。 CIA が殺したんだろうってことは大体想像つきますわね。でも何て言いますか、その後ですね、もう一回またその昔のやり方に戻るわけですね。ユーロダラって生まれますでしょ。そのケネディがですね、アメリカドルを鎖国しますから、海外にいる、海外と海外の間で流通する海外ドルのことを当時ユーロダラって言うんですね。ユーロダラの市場は大きくなって日本もこれで随分恩恵を受けるわけですが、一方アメリカドルの方はですね、まあニクソンの頃になってから、オイルダラになるわけですね。油を後ろにつけると、まあ、サウジですな。でもこれも2008年ぐらいだったかな、まあ終わりになりますよね。であとはまあいろいろやるんですけども、結局最後のところはこのドルはクリントン一派が握るわけですな。でこれは冷戦崩壊後のさまざまな世界の投資環境の変化に応じてですね、まあドルを出したり入れたりすると、気に入らない国からは、金を抜くし、気に入らない国には金を渡さないと。例えば当時で言いましたらイラクだとか北朝鮮だとかリビアだとか敵対国だと言って、彼らには絶対金を渡さないと。クリントンになびいてくる国には金を渡す。日本みたいにですね、クリントンに逆らう国からは金を抜くと。まあ散々やられましたですよね。でこれしかしやりすぎてですね、結局最後はロシア危機の時にですね、クリントン自身が大損するんですよね。ロシアのプーチンたちが一枚上手で、この国際資本移動で一気にロシアから金抜かれちゃってですね、でそのまあ言ってみればクリントンたちが、まあ、破産とこまで追い込められるんだね、破産寸前までね。ですからこんなのはですね、命がけの話なんですよ。な面白おかしくやっててですね、儲かるようなもんじゃなくて、いつ何時何が起きるかわからない世界ですからね。でしかしあとはまあ大混乱が続いて、最終的にはリーマンショックで全部すっ飛んじゃって、であとはだからもうとにかくパイプは破れて金を逃げる一方だから、中央銀行はどんどん金入れてたと。でそこにトランプ大統領の登場で一貫の終わりと。まあそういうわけ で最近はまあコロナということでまた金出したんでね、少し踊ってますけども、あれはあれでしょう、その内部者みんな売りですわな。だって自分の会社のことは自分の会社のオーナーが一番知ってますからね、それは売りますわね、こんなのさ。でこれ今メディアがさ、バイデン勝ちだってね、生やしてるうちですよ、もうこれトランプ勝ちになったら終わりじゃないですか。だからこのトランプがよくアメリカ第一って言いますよね。でそれから各国自分の国第一になった時に一番先に何をしなきゃいけないかっていうとですね、実は軍隊じゃないんですよ。もうね、軍隊なんか使ってですね戦争するような状況は先進国同士にありませんからね。中国だってそんなことやったらみんな吹っ飛んじゃいますよ。自分の国の経済とか日々の人々の生活が吹っ飛んじゃうから、そんなことはできないわけですよ。そうじゃないんですよ、やっぱり国際金融資本移動なんですね。国際金融資本移動がね、昔の鉄砲なんですよ、大砲なんですよ。第二次大戦の時の、まあ言ってみれば軍艦に相当するのがですね、この国際資本移動なんですね。要するにその国からですね、ドルを全部抜いちゃ、どんどん抜いちゃえばいいんです。抜いちゃうとですね、その国、例えばドルで資金調達やってる企業なんか資金繰りつかなくて倒産の危機に陥るでしょ。そしたらたまらなくなって政府に救援をお願いますよね。政府もそんな大企業が潰れちゃったら困るから、政府のなけなしの貯金、 ドルの貯金をですね崩してそれ補填しますわね。それでさらにまたですねその企業の金抜いちゃうんですよ。あるいはその企業がですねアメリカでドルの株を売りたいとかドルの社債売りたいって言ったら売らせないんですよ。売らせないでですね、資金調達止めちゃうんですよ。そうするとどんどん資金繰り込まるでしょ。また政府に頼むでしょ。政府が金出すでしょ。で政府の貯金もどんどんなくなるでしょ。こうやってですねその国がですね外貨で資金調達する道をですね全部止めちゃうんです。全部止めちゃうと言ってみれば血が止まっちゃいますから倒産に追い込まれるんですね。でそうすると国民が下げ出しますでしょ。だからそうするとですね金さえ止めちゃえばですね知らん顔して見てる間にその国中から全部崩れちゃうんです。それぐらい国際金融資本移動っていうのは、ね、すごいやつなんです。ですからこの言ってみれば流通の権利を持ってるっていうところが、まあ、言ってみれば今世界の王ですよ。本当の世界の王様で、それを自由に自在にやってですねやってたのが、まあ、クリントン政権の時のクリントンたちなんですね。クリントンやゴールドマンですよね、まあ、もちろんその後ろにですねいろんなファンドがあったりね金持ちや王様とかいるんですけども、まあ、彼らはですね金出してるだけでどこにどう運用するかという言ってみればお金を実際に回すのはやっぱクリントンたちがやってたと思いますね、これは非常に専門知識必要ですからね。だからそういうふうに考えてくるとトランプが言うようなアメリカ第一政策ってことを考えたらまず潰すのはこれですね。まずこれを潰さなきゃダメなんですね。だから今中国締め上げてるでしょう。特に金で締め上げてますよね。あれです、あれがどうしても必要なんです。それから今度はですねもし大統領これで完全に確定ということになったら私は間違いなくアメリカの金融ルール変えると思いますよ。私はケネディと同じだと思うんですね。まあトランプドルは出すだろうと。で少なくともだからあれ FRB のドルはまあもう知らないと、勝手にせいと。で FRB のドルってやつは世界中こうリンクしてますから、まあこれは国際資本移動を止めちゃえばで終わりになりますよね、でやっぱりこれをそのまましておくとですね国際資本移動をそのままするとまたどっかの国が潰されてそこからまた戦争屋だとかですね悪い奴らがバッコしますから、その空売りをかけて人の国潰すっていうメカニズムはこれ絶対止めなきゃいけないんですよ。でそれをですね生やし立てるようなねメディアとかなんとかあっても国際資本移動を止めておけばまあそんなに増殖することはないんですよね、まあビットコインとかなんとかありますがまあそれはそんな金額じゃないですからね。いやだから今のドルを中心とした決済システムはやっぱこれ終わりにするしかないんですね。で日本にとってみるとですねまあ、今なんか随分アメリカに金を持ってっちゃってますけども、まあ、あれどうなのかですよね、もちろん株とかなんかもですね、まあ、やってますけども所詮1982年以降の株式相場ってですね、まあ、アメリカの相場見て分かると思いますがマネーを入れて釣り上げた相場ですよね。だから実態とはだいぶ違うんですよね。82年だからもう40年ぐらいデタラメ放題やってんですよ。でこのデタラメ放題っていうのもまあ、我々から見ればデタラメなんだけど金入れてそれを出したり入れたりしながらね株を上げたり下げたりしながらある会社を持ち上げたり持ち上げて儲けてで落として儲けてと、不動産も上げて儲けて下げて儲けてと金をこう動かしながら彼らどんどん儲けてたわけですね。で言ってみれば賭博場のチップは中央銀行にすらせてたと。でその担保は日本やサウジに出させてたと、まあ、こういう仕組みでありますからまあこれは潰しに来られると思うんですね。そうするとこれから先はやっぱりですね通貨なんかについても各国それぞれ出すと。で同時にこう国際的にですね人があまり移動できなくなる、企業なんかも世界で活動できなくなると方向だからやっぱり一生懸命なんだね。一生懸命でやらなきゃいけませんから。でも世界の価値観っていうのは一番大事なことが持続可能性でしょ。もうねどこでも持続可能性ということが大きな価値観になってますよね、だからそうすると、まあ、やっぱりこういう非常に危険なインフラは排除しなければいけないわけで、まあ、どっかの時点でやっぱ世界をもう一回話し合いをすることだなと思いますね。だから世界共通のなんか、ね、資本市場が、世界を動かすってことはもうこれで永遠に終わりということになるかもしれませんね。はい、まあ、これはだから整理すると。でその次はですねその各国で二宮尊徳がやったようなまあ地元のお金を集めて地元でね投資をするというまあ地産地消型の投資っていうんでしょうか、国の中で関係する投資っていうんでしょうか、これが中心になるはずですね。 で国際的な話もですね、外から金借りてやるとまたそれ昔のようになっちゃうから、やっぱり自分の国でコツコツ貯めると、要するに時間をかけて投資するってことはいいことだというふうに、スロー投資っていうのかな、いいことだという常識に変わるんだと思うんですよね。まあ、このあたりが私はですね、こうトランプがいよいよ本格的になった時の一番の目玉なんじゃないかなと思うんですね。まあ、したがって日本としてもですね、先々のことを考えていく必要があるかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、主犯は国際資本移動ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。